ここで、少し前奏曲の中 のことについてもお話をしたいと思います。まずはバッハの前奏曲を今日は用意していますので、皆さんがよくご存知の、まず最初にトカッタとフーガ、二短調を、ごめんなさい、ちょっと長いんですけれども我慢して聴いていただいて、これは日本人は好きですね。どんな名オルガニストでも日本にで、発売している CD には必ずこの曲が、入っている。ヨーロッパではそんなことないんですよね。やっぱり日本人は、もちろんオルガンに対するあれも違うと思うんですけれども、とにかく大好きな曲。バッハが20歳ちょっと過ぎぐらいの本当に若い頃の、作品だと言われています。今日は石井さんにアシスタントというのを、してもらうんですが、オルガンはご存知のように、足も弾きますし、手も弾きますので、本当手も足も出ないということなんですね。で途中で例えば音色を変えたいとかいう時に、こういうふうに、アシスタントを、お願いすることがあります。もちろん手元にコンビネーションボタンというのがあるのが普通なんですが、ここのオルガンはそれがついていないので、ちょっと自分で できないのでお手伝いを、していただきます。石井さんには、OBI でもそうですし、私の教会のオルガンコンサートの時も手伝っていただいて、本当によくしてくださっているので、今日も大丈夫だと思います。
Thank you.
バッハについてなんですけれども、もう言わなくてもご存知の方もたくさん、おられるかもしれませんが、バッハはもう ルター的な正当なその信仰をずっと持って、一生涯、教会に仕えた、音楽家でありました。ドイツから一歩も出ないで、でもすごく勉強をなさった、方なんですけれども、でドイツでドイツ語でその仕事のことを、ベルーフという称なんですけれども、ベルーフというのはベと、ルーフェンというのは呼ぶという単語なんだそうです。なので神様が呼んでくださるわけですね。神様が呼んで神様が召してくれたものが、仕事なんですっていう、考えだそうです。別になんかそれはなんか教職とかそういう方々のためことではなくて、自分がこの仕事についているということはもう本当に神様に呼ばれてその仕事をしているんだと。バッハにとってはその音楽をもって教会に仕えていくということがもう本当にこのベルーフであったわけです。そういうことで一生懸命その曲を、作っていきます。まあ、芸術家、今でさっきも言いましたけど芸術家というよりは、職人かたぎ、日本人は職人かたぎって好きですよね。今日本のそのいろんな、技術を持っている職人さんがよく取り上げられてテレビなんかでやっていますけれども、そのように職人かたぎを持ってこの教会のために、音楽を、作っていった方でした。で、まあ、今のように、若い時は、作曲家というよりはもうメインオルガニストで、あったわけです。でバッハはまあ生涯何十代にもただ弾くだけではなくてオルガンビルダー作る時の工程からずっと、関わるような、そういう、優れた方でありましたし、もちろんチェロも弾けたしバイオリンももちろん弾けたし本当に多彩な方でした。で先ほどから言ってますようにそのオルガンというのは、要するに宗教改革の時代にはほとんど使われておらなかったんですね。でルターはそのオルガンに対して結構批判的な、言葉を、残しているんです。でそれは、なんでそうなっているか、大体向こうの 教会にすごい素晴らしい街道があって大きなオルガンが入って、いますですよね。それなのになんであれ使わないのってこう普通に考えたら思っちゃうんですけれども、実はカトリックの時代にやっぱりオルガンっていうのはその きらびやかな荘厳なものの象徴だったらしいんですね。でももうオルガンですからドワーッとこう弾くという感じだったらしいんですけれども、でルターはもちろんカトリックからに、プロテストしたわけですから、あんまりそのカトリック的なそういうきらびやかなものを求めていくような、オルガンはあまり使わない方がいい。オルガン自体を嫌いなんではなくてその使われ方に問題があったという、ことのゆえんで、少し否定的になっていました。まあ、でも、言っても、バッハはそれから何百年も経っていますから、礼拝の中でそのオルガンを本当に効果的に、使うようになっています。でもそれでもバッハの時代でもやっぱり、伴奏楽器として賛美歌を弾くのではなくて、口語唱っていう、例えば子どもたちが一節歌って次回収が歌ってでその後オルガンが歌うという、こう代わり番号にこう歌うっていうのが、使われ方だったようです。で、オルガンという楽器は当たり前ですけれども、まあ、言葉を持たないわけですよね。言葉を持つ楽器というのはもう私たちの声しかないわけですね。で神様がその私たちの声をこう一人一人違った風に作ってくださって、そしてなおその言葉を発するということのできる楽器を私たちの体の中に作ってくださったというのは本当にすごいことだなと思います。でもバッハはこのオルガンという楽器を言葉は持たないんだけれども、言葉を表現する、本当に神様の言葉を表現するためにこのオルガンという楽器を用いられないだろうかというふうにもう本当にいろいろ考えて作られたのが、まあ、コラール前奏曲という、曲です。で今日皆さんのお手元にもう一枚入っていると思うんですが、小さい音符があって小さい音符がから弾きますけれども、主の祈りという、もうルターの代表的なこれも、 コラールを元にしてバッハが作った、オルガン曲です。これはオルガン小曲集という、本の中に入っている曲なんですけれども、これがなぜ、素晴らしいか、別にこの曲だけじゃなくてバッハのオルガン曲ってみんなそうなんですが、とても、意味のある曲なんですね。でこれは天にいます父よという、コラールなんですが、この下の方のレジストレーションって書いてあると見ていただけますか。その下に音符書いてありますですよね、1とか2とか書いてあるんですが、このタタタタタタタタタって書かれてあるこの形が実は十字架の音形というふうに、言われています。でただ、楽譜を見ないとこれが十字架の音形かどうかっていうのは、分かりづらいわけですね。音だけ聞いただけで。なのであくまでもこれは演奏する人がこの曲はここで十字架の音形が使われてるっていうことを自覚して弾いてくださいっていうことの一つになるわけです。でまあ、こういう、音によって言葉を表すのは象徴というんですけれども、実はこの曲最初から最後までこの十字架の音形が途切れることなく出てきているんです。でそれはなぜかというと、その私たちが父なる神様に、まあ、アバ父よと、天にいます父よと呼ぶためにはイエス・キリストの十字架を通してでないと誰も父よと呼ぶことはできない。主の祈りを祈ること、まあ、もちろん言葉だけで祈ることはできるでしょうけれども、本当の意味で祈ることはできないわけですよね。なのでバッハはこの主の祈りっていうのを歌うときには必ずキリストの十字架を通してこの祈るべき祈りなんだということを、まあ、音で表しているわけです。でもっと言えばこのタータータっていうのとタータータが逆方向になっているので、これが神様に対して祈りて、それでまた神様が答えてくださると、まあ、そのやり取りのようなことが表しているという、解釈もあります。でただ残念なことにバッハ先生はここはこうですよっていうふうになんか一冊の本に残してくださればよかったんですけれども、残してくださってないわけですね。なので、言葉を持っている曲、例えばカンタータとかバッハの他の作品で、そういうのを研究する方々は見つけ出してくるわけです。でそれがこの同じ音形がこの曲に使われている、これは絶対そうなんだっていうふうに研究されて、今はだいぶバッハの研究の方が進んでいますから、でこの曲は本当にキリストの十字架をもとにしてこの主の祈りがなされたんだっていうことが、分かるように、書かれています。でも、最終的にはさっきも言いましたようにこの曲を聴いて、ああすごいわね、これが全部十字架っていうふうに思うのが目的なのではなくて、この、主の祈りというコラール賛美歌を聴いてその言葉を自分の心の中に思い描くのが、目的に書かれたのが、コラール前奏曲です。なので弾く人もその辺はそういう思いでこの、一つ一つの曲を弾かないといけないということですね。これちょっと聴いていただきます。 けていただけたらよかったですけれども、あのこのようにバッハはその言葉を持たない、ものにとても言葉の意味を、持たせて表現したのが、まあコラール前奏曲ということになります。で例えば、まあ、私も奏楽をしているときに悩むところなんですが、これコラール前奏曲っていうと元になっている賛美歌があるから、その元になっている賛美歌の内容が分かりますですよね。じゃあそうじゃない曲、例えばプレリュードとかもう全然題名のないコラール前奏曲じゃないものは、一体どういうふうに弾いたらいいんだろうかっていうふうに思うことありませんか？私は時々思うんですけれども、サリトってそれを全部なんか自分で調べて、まあ、今はネットの時代ですからいろいろ調べられるんでしょうけれども、その時にどうしようかと思った時に、私はですね、私は個人的にはこの曲を自分の中で意味付けます。例えば本当に明るい、蝶々の曲だったら、これ心から自分は神様を褒めたたえながらこの曲を弾こうと思いますし、単調で比較的静かなものの場合はこれは祈りの曲として弾こうというふうに思います。で、そうやって選んでいってもなかなか皆さんそれぞれ奏楽者の方々レパートリーが、私もそうですけれども決まっていますので、いつもいつも新しい、その礼拝に合わせた曲を選ぶというのはとても難しいことかもしれないですけれども、でも神様はそこで精いっぱい捧げたものは絶対喜んで受け入れてくださると思いますので、でも精いっぱいの努力は必要ですね。精いっぱいの練習をして、そこに、備えることが一番かなというふうに思いますし、失敗しても引きずらないということですね。私もよく失敗しますけど、礼拝の中でうち娘がいるんですが、お母さん今日の総額何回間違えたっていうのをちゃんと数えてくださるわけですそれはまあありがたく受け取って、でもできるだけの努力はして捧げていくことが必要だと思います。で、まあ、オルガンのことで一番最後に、これも皆さんのお手元に、ありますでしょうか。聖なる、あれ、なかったですか？ありますね。これは、聖なる、ご存知ですよね、皆さん、この賛美。で、今、楽譜見ていただいたら、本当に優しい音符だと思うんです。ちょっとピアノをかじって習っていることも、しているような。ベッキー・ハドソン先生がアレンジしたものなんですけれども、ここで何を試したいかというと、まあ、オルガンという楽器は、まあ、モーツァルトが言ったように楽器の王様というふうに言われています。でもちろんモーツァルト大きいこともあるんですけれども、パイプをしたんです。あと一つの楽器でいろんな音が出せる楽器っていうのはあまりないですね。もう人の声もこの声しか出せないし、バイオリンだったらバイオリンだけの音、まあ、もちろんシンセサイザーですよ、電気の。でもオルガンという楽器は一つの楽器でありながら、さまざまな音色を組み合わせて、音を出すこと。それがまあレジストレーションってさっき書いてあるところになるんですけれども。でちなみにこの曲は、こういう音で弾いてくださいというのは何も書かれてないわけですね。なので、今、2つのバージョンでやってみたいと思います。ここで、まあ、ピアノの音で書いてください。Yeah. 醍醐味ですし、楽しみでも、あります。で、私も